こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。竹村和子、フェミニズムは。フェミニズムを女性の権利拡大を求める運動としてだけでなく、女とという区分そのものがどのように作られ社会の中で働いてきたかを問い直す思想書である。著者は英語圏文学、批評理論、フェミニズム、セクシュアリティ研究を専門とし、本書では啓蒙主義期から第1波第2波フェミニズムまでの展開をたどりながら身体監修グローバル化という論点へ議論を進める。単なる通史や用語解説ではなく、解放の主体として女を必要としつつその固定化にも抗するというフェミニズム固有の緊張を中心に据える点が特徴である。2024年の岩波現代文庫版には斉藤淳一との対談と岡野八千代の解説も収録され、刊行後の読者が本書の問題意識を再検討するための補助線となっている。入門書でありながら安易な結論よりも批判的思考の方法を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に解放の主体女を擁護しながらその固定化を問う本書の核となるのは、フェミニズムが女の解放を掲げる以上政治的な主体としての女を名指さなければならない一方、その名指しが均質で不変な集団像を作りかねないという問題である。女性への差別や暴力を可視化し是正を要求するには誰が不利益を受けているかを社会的に言語化する必要がある。しかし女を身体性役割、欲望、家族役割などの特定の性質によって定義すれば、その定義に収まらない人々を終焉化することになる。竹村はこの矛盾をフェミニズムの失敗として切り捨てるのではなく、運動と思考が抱え続けるべき課題として扱う。したがって本書におけるフェミニズムは完成済みの主体が権利を要求する理論ではない。抑圧を告発するために用いるカテゴリーを同時に批判し組み替え続ける実践である。この視点により性別をめぐる議論は女性のためか、女性以外を排除するかという単純な二択から離れ、連帯の条件そのものを検討する作業へと変わる。次に第一波第二波の歴史を単線的な進歩史として読まない。本書の前半は啓蒙主義、初期女性運動、第一波フェミニズム、第二波フェミニズムを視野に入れ、フェミニズムがどこから来たのかを整理する。扱われるのはセネカフォールズ大会、ドメスティックイデオロギー、マルクス主義、ジェンダー、本質主義、精神分析、セクシュアリティなどである。ここで重要なのは歴史を女性の地位が次第に改善したという直線的な物語に還元しない点にある。例えば家庭を女性の自然な居場所とみなす近代的観念は女性を公的領域から遠ざける装置として機能した。他方で労働や階級への批判だけでは身体や性をめぐる経験を十分に説明できない場合がある。各理論は抑圧の一側面を鋭く照らすが別の際を見落としうる。竹村はこうした理論間の対立や不整合を単に整理して乗り越えるべき混乱とはしない。フェミニズムが内部に複数の立場を持ち、社会の変化に応じて自らの前提を問い返してきた歴史として読むことで、現在の議論にも通じる批判的な視座を与えている。さらに身体的性差という虚構から、自然化された判断を分析する第二部の近代は、身体的性差を自明な自然事実として扱う見方を批判的に検討する。本書が示すのは身体そのものが存在しないという単純な否定ではない。どの身体的特徴を決定的な性差と呼ぶのか、その特徴からどの能力役割欲望社会基準を導くのかは文化的制度的な解釈によって形作られるという点である。性差が自然だとされるとき、その説明はしばしば女性のケア労働従順さ、再生産への責任、あるいは公的領域からの排除を正当化してきた。そこでキラを問うことは抽象的な言葉遊びではなく社会的な配分と権力の根拠を問うことになる。また本書は解を称揚すれば直ちに解放的になるわけでもないことを示唆する。女の彼方を唯一の経験として語る表現はかえって本質主義を再生産する可能性があるためである。体をめぐる言説の政治性を見抜くことで読者は生まれつき普通自然といった語が現実の格差をどのように見えにくくしているかを検討できるようになる。そしてハビトゥスとホモソーシャルな公共権が再生産する不平等、慣習の章では、制度上は平等に見える社会においても、ジェンダー化された習慣が不平等を二属させる仕組みが問われる。焦点となるハビトゥスは、個人が意識的に選択した規則だけではなく、育ち教育職場、家族関係などを通じて身につける行動様式や判断の傾向を指す、誰が発言しやすいか、誰が家事やケアを当然の責任とみなされるか、どの振る舞いが能力や指導力として評価されるかは、こうした慣習に左右される。本書が取り上げるホモソーシャルな公的領域という論点は、公的空間が形式上は開かれていても 男性同士の結びつきや承認の回路によって実質的に組織されうることを示す。問題は個々人の偏見だけに返せない。採用、昇進、会、家族政策、親密権と公共権の境界を支える日常的な前提を分析する必要がある。さらに、ポストファミリーという射程は、特定の家族形態を唯一の標準にせず、ケアと生活の責任をどのように再配分するかという制度的課題へ議論を広げる。最後に、グローバル化の下で、単一の女性経験を拒む連帯を考える。本書はグローバル化を、国境を越えた交流が進むという肯定的な現象としてのみ扱わない。人、労働、資本、情報の移動は国籍、階級、人種、民族、地域、移民で地位などによる格差と結びつき、女性たちを異なる条件のもとに置く。したがって、ある地域の女性の経験を普遍的な女性の問題として語ることは、他者を一方的に救済の対象として描いたり、差異を消去したりする危険を伴う。本書の境界によって分断される女、他者性の呪縛という論点はこの難しさを示している。フェミニズムに必要なのは、すべての女性が同じ利害を持つと仮定することではない。誰が語る位置におり、誰の経験が代表され、どのような境界が不平等を作るのかを問いながら連帯の条件を組み立てることである。この考え方は国際的な問題だけに限られない。同じ社会の内部でも経済状況、障害、性的指向、家族形態などによって制度の影響は異なる。本書は、差異を認めることと共同で政治的に行為することを両立させるため、フェミニズムを閉じた同一性ではなく論争に開かれた場として捉える。結論として、本書はフェミニズムの基本的な歴史と主要概念を学びたい読者に適している。ジェンダーという語を知っていても、それが大家族、労働、公共性、国境をめぐる制度や慣習とどう結びつくのかを考えたい人に有益である。また、女性解放を掲げることと女性というカテゴリーを批判することがなぜ両立しうるのかに疑問を持つ読者に明快な問題設定を与える。理論的な密度は高く、即答型の入門書ではないが、歴史、思想、現代社会の論点を切り離さずに読むための土台になる。同種の概説書と比べた際の特徴は、フェミニズムを一枚岩の競技として紹介せず、内部の矛盾、理論間の緊張、主体の不安定さを積極的に扱うところにある。女性の権利や著名な運動の年表に重点を置く本とは異なり、本書は性差がどのように自然なものとして語られ、日常の慣習や公的制度に埋め込まれるかを分析する。さらに、身体論から家族、公共権、グローバル化へと論点を広げるため、個人的経験と社会構造を往復して考えられる。観光時期に由来する限界を意識し、近年の議論と併読する必要はある。それでも、フェミニズムが自らの言葉と境界を批判し続ける営みであることを学ぶには現在も重要な一冊である。ご支援いただける場合は、竹村和子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。